2026年1月8日、木曜日。東京は今日も晴れてるみたいだね。最高気温11度、最低気温0度。冬晴れで気持ちいいんだけど、寒暖差が大きいから体調管理には気をつけたいところ。そういえば今週末は成人の日だね。1月12日。成年年齢が18歳になった後も、多くの自治体では20歳のお祝いとして成人式を開催してるみたい。なんか時代の変化を感じるよね。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズから気になった話題をいくつか。まず最初は、NPM のセキュリティ強化の話から。NPM が、ステージドパブリッシング、段階的公開っていう仕組みを導入しようとしてる。これ何かっていうと、パッケージを公開した時にすぐ全世界に配信されるんじゃなくて、レビュー期間を設けて、その間に MFA 認証による承認が必要になるっていうもの。背景には2025年のシャイフルードっていう大規模な攻撃があってね。9月に最初の攻撃があって500以上のパッケージが侵害されて、11月にはバージョン 2.0 が出てきて、796のパッケージが乗っ取られた。週間2000万ダウンロード規模のパッケージが影響を受けたんだよ。しかも、チョークとかデバッグとかアンシスタイルズとか、週間20億ダウンロード以上の超有名パッケージも被害に遭った。ワームが自己複製するんだけど、コマンド&コントロールサーバーに接続しなくても、自分自身のコードを読んで次のパッケージに感染していく仕組みだったらしい。で、NPM はいろいろ対策を打ってて、2025年12月9日にクラシックトークンを全部廃止した。長期間有効なトークンがサプライチェーン攻撃の主要なベクターになってたからね。新しいトークンは最大9日、デフォルトは7日の有効期限になった。ただ、批判的な意見もあって、ES リントの作者のニコラス・ザカスさんは、NPM はクレデンシャルセキュリティに偏重しすぎて、レジストリ側の異常検知を軽視してる、って指摘してる。クレジットカード業界を引き合いに出して、クレデンシャルが侵害されるのは避けられないから、有効なアクセス権を持つ攻撃者の異常な振る舞いを検出するシステムが必要、って。ハッカーニュースのコメントでも、長期トークンの完全廃止は過激すぎる、っていう意見があった。PyPI やラストはローカルパブリッシュ用のトークンを維持してるのに、NPM は独自路線を走ってる感じ。まあ、どのアプローチが正解かは難しいところだけど、サプライチェーン攻撃が深刻化してる中で、何らかの対策は必要だよね。ステージドパブリッシングがどう実装されるか、CI 自動化との連携とか、大規模組織でのスケーラビリティとか、まだ詳細は決まってないみたいだけど。次は、オーキャメルの話。オーキャメルって何かっていうと、ゼーンストリートの本番コンパイラで、オーキャメルにパフォーマンス向けの拡張を加えたもの。で、このオーキャメルを使って、ゼロヒープ割り当ての HTTP サーバーを作った人がいる。HTTPZ っていうプロジェクト。作者はアニル・マダバペディさん。ケンブリッジ大学の教授で、オーキャメルのシニアメンテナーでもあり、リアルワールドオーキャメルの著者でもある人。で、この HTTPZ、ベンチマークがすごい。既存の EIO ベースのパーサー、HTTPE と比較して、小さいリクエストで 3.14 倍、大きいリクエストで 2.27 倍速い。スループットは秒間1460万リクエスト対460万リクエスト。しかも、ヒープ割り当てが劇的に少ない。大きいリクエストで829分の1のワード数しか割り当てない。ヘッダーの数に関係なく、常に3ワードしかヒープに割り当てないんだって。これどうやって実現してるかっていうと、オーキャメルの4つの機能を使ってる。1つ目はアンボックスドレコード。リクエストデータをスタックに直接置ける。2つ目はローカルリスト。ヘッダーコレクションをスタックメモリに保持。3つ目はスパンベースの参照。文字列をコピーする代わりに、入力バッファ内の位置を指し示すだけ。4つ目はバッファ再利用。32KB の読み取りバッファをリクエスト間で使い回す。これ、前にエピソードで話したメモリ所有権の話と関連してるんだよね。12月31日のメモリ安全性の話とか、1月6日の誰がフリーを呼ぶのかの話。オーキャメルの面白いところは、ラストの借用チェックからインスピレーションを受けてるってこと。ロブスターズのコメントでも、オーキャメルがラストから借用チェックを取り入れてるって話が出てた。 逆にラストはオーキャメルから台数的データ型を取り入れてる。言語間でアイデアが行き来してるのは面白いよね。ただ重要なのは、オーキャメルはガベージコレクション言語だってこと。ガベージコレクタがヒローカル割り当ての大部分を処理してて、この機能は判明な値に対してガベージコレクションをオプトアウトする方法を提供してる。ゼーンストリートみたいに、ゼロアロケーション、コード。つまりガベージコレクションサイクルを絶対に引き起こしてはいけないコードを書く必要がある場面で特に有用。ゼーンストリートは2025年についにオーキャメルゴランタイムに移行したらしいんだけど、2年半の研究と開発努力が必要だったって。ガベージコレクタのペーシング問題とか、予想外のリソース使用量の変化とか、いろいろあったみたい。低レイテンシシステムは本当に大変だよね。ちょっと軽い話題を挟もうか。ユニコードの話。トランスフラグ絵文字、知ってる？あの白とピンクと水色の旗。この絵文字、実は5つのコードポイントで構成されてるんだよ。内訳はこう。まず、U+1F3F3、白旗。次に U+FE0F。バリエーションセレクター16。これは白旗を絵文字表示に強制するもの。そして U+200D。ゼロプク結合数。これで2つの要素を結合する。次が U+26A7。トランスジェンダーシンボル。最後にまた U+FE0F。バリエーションセレクター16。5つもあるのはなぜか。比較対象としてレインボーフラグ絵文字があるんだけど、こっちは4コードポイントなんだよね。違いは最後のシンボルにある。レインボーフラグで使われる U+1F308。虹のシンボルは、絵文字プレゼンテーションがイエスに設定されてて、デフォルトでカラフルな絵文字として表示される。一方、トランスジェンダーシンボルの U+26A7 は、絵文字プレゼンテーションがノー。デフォルトだとモノクロのテキスト表示になっちゃう。だから絵文字表示を強制するためにバリエーションセレクター16が追加で必要になる。これ、2019年に提案されて、2020年の絵文字バージョン 13.0 で正式採用された。提案書を見ると、Google と Microsoft のソフトウェアエンジニアも含むチームが提出してる。ちなみに、ユニコードコンソーシアムはもう新しい旗絵文字の提案を受け付けてないらしい。だから ZWJ シーケンスっていう回避策で実装されてる。1月3日のエピソードでラスト QX の話をした時にユニコード対応の話をしたけど、絵文字の世界も互換性の問題がいろいろあるんだよね。さて、AI の話に移ろう。チューウェンさんの 30B モデルがラズベリーパイ上でリアルタイム動作するっていう記事があって、話題になってた。バイトシェイプっていうトロント大学発のスタートアップが、シェイプラーンっていう量子化手法を使って実現したもの。ただ、ここで注意が必要なのは、このモデルの正体。チューウェンさん 30BA3B っていう名前なんだけど、実は総パラメータ数は 30.5 ビリオンあるけど、実際に活性化されるのは 3.3 ビリオンパラメータだけ。ミクスチャーオブエキスパーツ MOE アーキテクチャで128個のエキスパートのうち8つだけが活性化される。ハッカーニュースのコメントでも 30B との直接比較は誤解を招くって指摘があった。まあそれでもラズパイで動くのはすごいんだけどね。ラズベリーパイ5の 16GB モデルで Q3KS 量子化、2.70bit/w で 8.03 トークン毎秒、94.18% のベースライン品質を維持してる。さらに面白いのは、ラズパイを4台クラスタにした場合、ディストリビューテッドラマっていうプロジェクトを使って、13から14トークン毎秒が出るらしい。ジェフ・ガーリングさんっていう有名な YouTuber のテストでは、デスクトップ PC と比較して 5% 未満の性能差で、効率面ではラズパイが優位だったって。ただ議論もあって、8トークン毎秒がリアルタイムと言えるのかどうか。音声アシスタント用途では不十分だっていう指摘もあった。あと、コンテキストサイズを4096に削減しないとセグメンテーションフォルトが発生するケースもあるみたい。適切な冷却も必要。12月29日のエピソードで Z80 マイクロ LM の話をしたよね。2ビット量子化と量子化アウェアトレーニングの話。あれと似たアプローチで、バイトシェイプのシェイプラーンも低ビット量子化でもパワープレキシティが BF16 より良好という結果が出てる。メモリを制約として扱い、目標としないっていう方法論が面白い。 単にビット数を最小化するんじゃなくて、トークン毎秒と出力品質を最大化する重みデータ型を選択する。低ビット長が自動的に GPU 性能向上につながるわけじゃない。4ビットカーネル周辺のハードウェア最適化の癖とメモリアクセスパターンのせいで、最適点は意外なところにあったりする。エッジデバイスでローカル LLM を動かすっていうのは、プライバシーやレイテンシの面で意味があるし、今後も進化していきそうだね。次は JIT コンパイラの話。ロブスターズで、低レベル JIT はどこへ?っていうディスカッションがあって、結構面白い議論になってた。質問の出発点はこう。理論上、JIT コンパイラは AOT コンパイラを上回れるはず。実行時情報を活用できるから。でも、低レベルパフォーマンスを目指すランタイムベースの言語ってあんまりない。なぜ?コメントで上がってた理由がいくつかある。まず、JIT を持つこと自体に大きなランタイムオーバーヘッドがある。コード生成、ページを実行可能にリマップする処理とか、ベースラインパフォーマンスが著しく遅い場合にのみ、JIT のオーバーヘッドが正当化される。歴史的な文脈もある。Java、.NET、JavaScript との競争圧力により、代替JIT の開発が数十年にわたり困難だった。Web アセンブリが低レベル JIT 探索の最初の真の機会を提供してるって見方もある。実例としては、1992年のシンセシス OS っていうカーネルがある。アレクシア・マサリンさんが開発したもので、3OS プログラムを 3OS 自体より高速に実行できた。ランタイムコード生成を使ったカーネルで、完全にロックフリーで、68,000 ギガアセンブリで書かれてた。ライトシステムコールの例では、約3900命令を390命令に削減できる可能性があったって。現代的なツールだと、ダイナモ RIO とか QEMU とかバルグリンドが低レベル JIT の可能性を示してる。ジュリアは LLVMJIT を使ってるけど、AOT パフォーマンスを超えるためじゃなくて、特殊化のために使ってる。代替アプローチとしては、PGO とボルトがある。プロファイルガイデッドオプティミゼーションとバイナリオプティミゼーション&レイアウトツール。これらが AOT コンパイラの中間的解決策を提供してて、ランタイムの複雑さなしに JIT の利点を部分的に達成できる。Google のデータセンターでは 5-15% の性能向上があるらしい。クランリフトっていうラスト製の JIT バックエンドは、LLVM より約10倍高速なコード生成で、生成コードは 2-14% 遅いくらい。コードベースも20万行で、LLVM の2000万行と比べると圧倒的にシンプル。12月29日のエピソードで Unity のモノ JIT の話をしたよね。最新の .NET JIT と比較して2倍から3倍遅い。場合によっては15倍遅いって。JIT コンパイラの品質差が実行時パフォーマンスに直接影響する良い例だった。根本的な課題として、C++ やラストで手動最適化された低レベルコードは、高レベル言語と比較して JIT が最適化できる余地が少ないっていうのもある。すでに人間が最適化しちゃってるからね。ちょっと話題を変えて、ネットワークの話。2026年1月2日、ベネズエラの国営通信会社カン TV、AS8048 に BGP ルートリーク異常が検出された。クラウドフレアレーダーで15時40分 UTC に8つの IP プレフィックスが異常な経路で配信されてるのを確認。何が異常だったかっていうと、AS パスに AS8048 が10回繰り返されてたんだよ。通常、BGP は短いパスを優先するから、こんなパターンはありえない。影響を受けたのは、デイコテレコムが所有する200074224-0/20ブロック。リバース DNS で調べると、銀行、インターネットプロバイダ、メールサーバーなどの重要インフラが含まれてた。デイコはベネズエラ発のティア3認定データセンターを運営してる会社。で、この異常が政治的イベントの報告より約12時間以上前に発生してたっていうのがポイント。一部では、サイバー攻撃の前兆、みたいな見方もあったけど、クラウドフレアの分析では、設定ミスによる慢性的な問題っていう結論。実際、12月初旬から11回のルートリークイベントが発生してて、カン TV が漏洩元だった。タイプ1ヘアピンリーク、バレーフリールーティングの違反っていうやつで、プロバイダから学習したルートを別のプロバイダに誤って広告しちゃうパターン。ハッカーニュースのコメントで面白い指摘があって、 次回のエースパスプリペンディングは攻撃者がトラフィックをハイジャックするには逆効果って。短いパスを使うべきなのに、わざわざ長くしてる。これは攻撃じゃなくて、トラフィックエンジニアリングの試みか、単なる設定ミスだろうって。対策としては、RFC9234 の BGP ロールと ASPA の導入が推奨されてる。これで 80% のルートリークを防止、検出可能って見積もられてる。BGP 異常って実は毎日インターネット上で発生してるんだよね。でもほとんどは小規模で影響が限定的。今回は地政学的なコンテキストがあったから注目された。インターネットのルーティングインフラって、信頼ベースで動いてる部分が多くて、脆弱なところもある。スターリンクがベネズエラに無料ブロードバンドを2月3日まで提供してるっていうニュースもあったね。政治的状況とテクノロジーが絡み合う典型的な例。最後に、ちょっと古いけど興味深い話題。2016年の UCSF の研究。砂糖業界が1960年代に心臓病の原因を脂肪に責任転嫁するよう科学者に資金提供してたっていう話。研究チームは340件以上、1582ページの内部文書を分析した。で、分かったのはこう。1965年、シュガーリサーチファウンデーションが、プロジェクト226を承認。ハーバード大学のマーク・ヘグステッド、ロバート・マギャンディに$6,500、2016年換算で$48,900を支払った。目的は、砂糖と心臓病の関連を否定する文献レビューを書かせること。1967年にニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載された論文は、砂糖と心臓病の関連を軽視して、食事中の脂肪に責任を転嫁した。しかも資金提供の開示なし。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンが開示を義務化したのは1984年だった。業界の戦略はこうだった。低脂肪食が普及すれば砂糖消費が3分の1増加すると認識してた。砂糖研究には厳格な基準を適用して、脂肪研究には甘い基準を適用。疫学的な砂糖研究は、変数が多すぎる、と拒否して、同じ疫学的手法の脂肪研究は受け入れた。しかも業界は論文ドラフトをレビューしてた。これはまさに我々が望んでいたものだ、っていう承認コメントまで残ってる。ジョン・ユドキンっていうイギリスの栄養学者がいてね。1972年に、ピュア・ホワイト&デッドリーっていう本で砂糖の危険性を警告した。でもワールド・シュガー・リサーチ・オーガニゼーションは、サイエンス・フィクションと攻撃、アンセル・キーズからも批判を受けて、1970年までに研究資金を断たれて退職に追い込まれた。ヘグステッドはその後、アメリカ農務省の栄養部門トップに就任した。政策立案者になったわけ。2015年にはコカ・コーラがグローバルエナジーバランスネットワークに100万ドル出資して、運動重視のメッセージを広める試みもあった。業界資金研究の 100% が糖分入り飲料と肥満の関連を否定。独立研究は34件中33件が関連を認定。科学と産業の関係って、こうやって歴史的に見ると結構怖いよね。資金提供元によって結論が変わる可能性がある。今はジャーナルの利益相反開示が厳格になってるけど、完璧じゃない。まあ、砂糖も脂肪も取りすぎは良くないっていうのは今では常識だけど、そこに至るまでに何十年もかかった。科学的コンセンサスって、時に政治や経済の影響を受けるっていう教訓だね。というわけで、今日はこんな感じ。NPM のセキュリティ強化。オーキャメルのゼロヒープ HTTP サーバー、トランスフラグ絵文字の5コードポイント、ラズパイで動く中弁 30B、低レベルジットの議論、ベネズエラの BGP 異常、そして砂糖業界の闇。なんか今日はテクニカルな話が多かったかな。でもユニコードの話とか、砂糖業界の話とか、技術以外のところでも面白い話題があった。明日からは3連休の人も多いかもね。成人の日を迎える人はおめでとう。じゃ、また。